本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書14章7節から14節です。免れた人々が神座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には、神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が免れているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお住みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。また、イエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す際には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のないた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。アーメン。以前、知人が母の牧会学というテキストを送ってくれました。ある牧師先生が書いた本の一部で、その本を書いた方はすでに引退して、今は80代中後半の方です。その牧師先生が引退する時まで、牧会を誠実に行えたのは母の正しい教えがあったからだと明かしています。それが神学校で学んだものではなかったので、母の牧会学という題をつけました。その先生が牧師になったばかりのことでした。教会と取引をしていた印刷所が無料で名刺を作ってくれると提案をしてきました。特に断る理由もなかったので、提案を承諾しました。今は名刺を交換することが普通ですが、その時はよくあることではありませんでした。ちょうど母に会いに行く途中だったので、印刷所に寄って名刺を受け取り、何気なく母に名刺1枚を差し出しました。いつも厳しい母だったので、良い反応があるだろうとは期待していませんでしたが、特に嫌な顔をするとも思っていませんでした。なぜなら、母の部屋には牧師である息子の写真が部屋の中央に飾ってあったので、息子のものなら当然名刺も大事にしてくれると思っていたからでした。しかし、それは錯覚でした。思いのほか母の反応は冷たいものでした。本の内容をそのまま読み上げます。これ何や？名刺です。何の名刺や？牧師の名刺です。息子は遠慮なく答えました。しかし、母は真顔になって怒りになりました。会社の社長が名刺を持っとっても、会社の小遣いが名刺を持っとるのを見たことがあるんか。母の顔は怒りに満ちていて、息子は顔を上げて母の顔を見ることができませんでした。あんた、いい気になったらあかん。牧師は社長とちゃうんや。牧師はしもべと言うといて、名刺やなんて、あんた、その名刺どこに使うつもりやったん？人たちが名刺が欲しいと言うとったんか。その後、長い間その方は名刺を使わなかったそうです。名刺を使うことが悪いことではありませんが、母は息子が牧師になったばかりなのに、名刺を先に作ったことが気に入らなかったのでした。その方は母に何度も、いい気になんなよ、舐めたらあかんと言われたそうです。幼い子供がふざけるのは可愛くても、牧師がいい気になってふざけたら恵みにもなりませんし、人々に後ろ指さされというのが 母親の持論でした。本当に素晴らしい母親です。私たちが自分自身をどのように認識し、自分を誰だと思うかによって私たちの生き方も変わってきます。今日の本文でイエス様は弟子たちに、あなた方はいい気になってふざけてはいけないとおっしゃっておられます。七節がこのように証ししています。招かれた人々が神座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。イエス様は安息日にあるパリサイ人の指導者の家に招かれました。ユダヤ人たちにとって安息日に他の人たちを招待することは美しい風習であり、宗教的義務のようなものでした。イエス様はその家で水死を患っている人を治してあげました。律法の専門家たちとパリサイ人たちは裁きと非難の言葉でささやき合いましたが、イエス様が子供や牛が井戸に落ちた時には、その日が安息日でもすぐに引き上げるのが例外規定であるように、体中が液体で腫れている水死を患っている人もやはり井戸に落ちたのと同じだから治したのだとおっしゃると、彼らは黙り込み何も言えませんでした。水死を患っている人は体の中に必要以上の液体があるにもかかわらず、絶えず喉の渇きを感じるといいます。その反面、パリサイ人の指導者の家に招かれた律法の専門家たちとパリサイ人たちは、世俗的な価値観と欲望に対して喉の渇きを感じていました。七節を私たちが読む聖書では非常に物柔らかに表現しています。しかしギリシャ語の聖書はもっと露骨に表現しています。本来の意味をもう少し正確に伝えている標準新翻訳聖書はこのように証ししています。イエス様は招かれた人たちが躍起となって神座に着こうとするのをご覧になって、彼らに例えを話された。人々が心の中で、あの神座には私が座りたいなと考える程度ではありませんでした。その席に座ろうとする人たちの間で激しい競争がありました。その席に座る人は自分しかいないと思っていました。まるで椅子を奪い合うゲームのようでした。ゲームに参加する人の数より少ない数の椅子を用意して、その周りを回り、司会者がホイッスルを吹いたら他の人を押しのけて椅子に座るゲームです。椅子に座れなかった人はゲームから脱落します。招かれた人たちが頭の中でそのゲームをしているような印象を受けました。座席と関連して思い出す場面があります。私が1992年に神学大学院に入学した時、その年の夏から学校では建築工事が始まりました。既存の建物を壊して新しいチャペルと教授研究棟などを建てました。その工事を始める起工式を開いた時に、学校の関係者と支援協会の関係者、総会の関係者などが出席しました。私は横の方で見ていました。その時にテープカットの順序で貴賓たちが競って ハサミとテープを取って切ろうとする気配を感じました。ここも社会と何ら変わらないなと感じました。人の本性は過度に認められたいという傾向があるだけでなく、自分の優越さを見せたがります。それは東西、古今東西、老若男女、貧富貴賤に関係なく普遍で敵です。八節と九節はこのように明かししています。婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。当時イスラエルでは祝宴の食事は屋上の間でもてなしました。屋上の間は韓国のようにさまざまなガラクタを置いておく狭い倉庫ではありません。イエス様が弟子たちと最後の晩餐を行われた場所も屋上の間でしたし、イエス様が復活し昇天された後、弟子たちが約束の聖霊様を待ちながら集まって共に祈りを捧げた場所も屋上の間でした。そこでおよそ120人もの人たちが共に祈りを捧げました。イスラエルで屋上の間は、韓国では居間と部屋を兼ねる意味を持っています。当時イスラエルの食卓はアルファベット U の字の形をしていました。ユダヤ人たちは座るときに皆が足を組んで斜めに寝そべるような姿勢で座りました。その食卓にはそれぞれの面に3人ずつ座りました。その中で主賓が座る最も上の座席、本文の上座の文字的な意味は最初の座席です。それは扉から入ってきた時に左の食卓の中央でした。最も低い座席である末席は右の食卓の端、扉の前でした。席が皆席に座ると使用人たちやしもべたちは U の字の開いた面から食事を運搬しもてなしました。もし屋上の間がとても広くて U 字の食卓が複数ある場合は、当然主人と主賓のいる食卓がヘッドテーブル、主賓席になります。それでその当時に招かれた人たちは、扉が開くと主人がいる主賓席に座るために早く入ろうとしました。しかし招かれた人の中でも自分が本当に VIP だと思っている人はゆっくりと入ってきました。すべての人が自分を見ることができるようにし、また自分が上座に座ることでどれほど影響力のある人かを他の人たちに誇示したかったからでした。それでこのような人たちが入ってくると、上座に座らせないといけませんが、すでに座っている人たちに一つずつ席を移せとは言えないので、その上座に座っている人が出入り口から最も近い席である末席に行くしかありませんでした。イエス様はこの例えについて続いて説明されました。10節です。招かれるようなことがあって言ったなら末席に座りなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。先にお話ししました、私が通っていた 神学大学院のチャペルと教授研究棟の建築起工式の時に目に留まった方がお一人いて、その方は当時ヨンナ教会の主任牧師だったイン・ヨンスー牧師でした。その方はテープをカットする位置ではなく一番端にいました。当時ヨンナ教会は最も多くの支援を行い、それでその時に建てられたチャペルの名称もハンギョンジ記念館でした。その方はその場にいたどの人たちよりも中央に立ってテープを切るべき位置でしたが、中央から下がって一番端にいました。多くの人々が片手にはハサミを、もう片手にはテープを掴んで写真を撮る瞬間に、ある人がいました。イム・ヨンス先生が見えませんが、どこにおられますか、と言いました。そして一番端に立っていたイム牧師を発見して中央に立たせました。もちろん人が抜けないといけませんでした。私はこの姿を見て、韓国教会を照らす一筋の希望の光を見たようで、口元に微笑みを浮かべました。人々は自分の外面的な部分が備わっていると他の人たちに認められ尊敬を受け、また自分の外面的な部分が自分の内面を引き立ててくれると思っています。しかしそれはごく一部だけの真実です。人々が兼ね備えたいと思っている代表的な外面二つは財物と権力です。金持ちでありながら尊敬を受ける人もいれば、後ろ指さされる人もいます。貧しかった人がお金を稼ぐときに、各種の難関を克服する過程で人格が素晴らしくなることもあります。そんな金持ちは間違いなく尊敬を受けます。反面、お金を稼ぐためにあらゆる弁法と違法を講じた人は、多くのお金を持っていても尊敬を受けることとは距離がほど遠いです。また、突然の富はほとんどの場合、その人の人格を台無しにします。親に多くの遺産をもらったり、突然宝くじが当たって金持ちになった人は、健全な精神を持つことが非常に難しいです。つまり、お金が私たちを正しい人に、神様が望まれる人にしてくれるわけではないということです。権力も同じです。昔の歌謡の中で回転椅子という題の歌があります。その歌の歌詞はこうです。ぐるぐる回る椅子、回転椅子には主人がいるわけではない、座った人が主人だ、主人のいない空いた椅子なんてない、愛も若さも心までも行く道が険しいからといって踏みにじってしまった、ああ悔しければ出世をしろ、出世をしろ、回る椅子よ回転椅子よ、課長がいるわけではない、座った人が課長だ、来るたびに座るべき席は空いていた、失った愛を取り戻したくて、踏みにじられた若さを楽しみたくて、ああ悔しくて出世をした、出世をした。本当にどんな椅子でも空いているところに座れば、その椅子の主人になることができますか。課長の席に座れば自然と課長になり、部長の席に座れば自動的に部長の資質を持つことができますか。また出世をすれば失った愛も取り戻し、踏みにじられた若さも回復することができますでしょうか。もしそうなら どれだけ良いことでしょうか。よく石が人を作り上げると言います。しかしそれは事実ではありません。ある石がその石に座る人を光らせてくれるのではなく、どんな人がその石に座るかによって、その石が光ったり、もしくは地獄の座席となることもあります。例えば優良企業で正しい判断力と力量の足りない人が CEO の席に就いたら、しばらくして不良企業に転落してしまう場合が少なくありません。反対に、毎年赤字を免れなかった企業が新しい CEO の正しい分別力と選択、集中を通して優良企業に生まれ変わることもあります。また霊的に沈滞し停滞している教会に、正しい牧会者が新しく来て霊的な雰囲気を刷新し、信徒たちを成熟させ教会を成長させることもあれば、健康で成熟した成長する教会に神様の御言葉を無視し、世俗的な欲望に満ちた牧会者が来て教会を分裂させ瓦解させることもあります。いずれもその席がその人をそのように作ったのではなく、その人がその席をそのように作ったのです。ネロがローマ皇帝として帝国の王座に座っていた時、全ての臣下が彼の前で頭を下げました。ローマ帝国内で暮らしていた人たちは彼の言葉一言で命を失いました。また彼はローマ帝国内のどの人よりも金持ちでした。その時使徒パウロはローマの監獄に座っていました。彼に頭を下げる人は誰もいませんでしたし、少数のクリスチャンだけが彼の世話をしました。彼には財産が一つもありませんでした。衣服を買うお金もなくて、着ている服で冬を越すことも難しいほどでした。それでテモテに、自分のもとに来るときにトロアスにいるカルポの家に置いてきた上着を持ってくるように手紙を書いたほどでした。ネロ皇帝の時代にパウロは斬首刑になって一生を終えました。しかし誰もこの二人の人生のうち、ネロの人生の方が素晴らしいとは言わないでしょう。神様は使徒パウロを通して人類の歴史を変えられました。石が人を作り上げるのではなく、人が石を作ってこそ良い教会、良い社会になります。またイエス様はこうおっしゃいました。12節から14節です。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。イエス様は人々を食事に招待するときには、友人、兄弟、親族、金持ちなど、招待された人がお返しに招待できる人は呼ばないようにおっしゃいました。もし祝宴を催す場合には、貧しい人たちや体の不自由な人のように阻害され、人格的なもてなしを受けることのできない人たちを招くようにおっしゃいました。そうした人には、 義人の復活の時、神様の裁きを受ける時にお返しをくださると約束されました。イエス様のこの御言葉は、家族や親族、友人などとは食事をするなという意味ではありません。私を招待できる人たちを招待して食事をすることを交際と呼ぶならば、私を招待することのできない人たちを招待して食事することを信仰ということができます。イエス様のこの御言葉は、交際だけをしようとせずに信仰の行為を共に行いなさいという意味です。なぜなら、信仰の行為には報いがあるからです。私を招待することのできない人たちを中心に仕えることが信仰になる理由は、彼らも神様が作られた私と同じ存在であることを認めることだからであり、また私も本質的には憐れみを受ける対象であることを人生を通して表すことだからです。宿営の席に免れて行って快く末席に座る信仰人格を持つ人は、自分を招待できない人たちにも快く手を差し伸べることができます。それでイエス様はこのようにおっしゃいました。11節です。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。韓国語では動詞の認証と時制、体がはっきりとしていませんが、西洋の言語とギリシャ語では明確に現れています。11節に出てくる動詞は、低くすると高くするは未来の受動態です。人が自分を高くするからといって高くなるわけでもなく、また低くするからといって低くなるわけでもなく、高くなったり低くなることは他人にかかっているということです。私たちクリスチャンを低くし高くする方は神様です。これを本当に信じる人だけが神様の御業を信じ、自分を低くしながらも誠の自由人になることができます。サウルはイスラエルの王でした。それぞれの国には王政時代に多くの王がいました。しかしいつでも初代王は一人だけです。イスラエルには合計42人の王がいましたが、初代王の栄誉はサウルのものでした。サウルを王に立てるとき、秀でた外見とともに王となるさまざまな資質を持っていました。彼は王に選ばれた時も荷物の間に隠れているほど謙虚な人でした。今日の本文で言えば、当然上座に座ってはいけ、座っていないといけないのに末席に座っていたのです。しかし彼は王になってからは以前とは完全に違う人生を生きました。彼は自分を王にしてくださった神様から顔を背ける人生を生きました。アマレク人を完全に滅ぼしなさいという命令に従わず、残してはいけない家畜を残しました。それにもかかわらず、預言者サムエルが来た時には言い訳で一貫しました。その時に預言者サムエルはサウル王に神様の御言葉をこのように伝えました。サムエル記第1 15章17節から19節です。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。言って、 罪人アマレク人を聖絶せよ、彼らを絶滅させるまで戦え、あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルが錯覚していたことは、自分の人生を自分で高めることができると思ったことでした。自分の地位や自分が持っているものが自分を高くしてくれると考えることより愚かなことはありません。それらは皆神様が彼に授けてくださったものであり、ですから人はその所有主ではなく管理者であることを受け入れることが正しい信仰の姿勢です。私は時々ある数字にストレスを受けたり、その数字で証明をしたいと思う時があります。また私は過度に認められたいと感じる時もありますし、自ら自分を過度に抑え込むこともあります。また外面的なものが私を幸せにしてくれるという誘惑を受けた時に、読んだマザー・テレサの祈祷文をお読みいたします。お愛の主よ、尊敬を受けたいという欲望から、愛されたいという欲望から、褒められたいという欲望から、名誉を手にしたいという欲望から、賛美を受けたいという欲望から、選択されたいという欲望から、認めてもらいたいという欲望から、人気を得たいという欲望から、侮辱を受けるという恐怖から、軽蔑されるという恐怖から、叱責されるという恐怖から、非難されるという恐怖から、忘れられるという恐怖から、過ちを犯すという恐怖から、笑い者になるという恐怖から、疑いを受けるという恐怖から、自由にしてください。アーメン。愛する信徒の皆さん、今どんな席に座っており、何を持っていますか。私たちがどんな位置にいるにせよ、また何を持っているにせよ、そのすべてが私たちを尊くしてくれるわけではないということを忘れない神様の子となりましょう。私たちの中にあるものだけを死んだ後にも神様の御国に持っていくことができるということを記憶しましょう。私たちが低い位置にいるとしても、また一生を下枝の役割をして暮らすとしても、神様は神様の時に高くしてくださるということを認識して生きていきましょう。もしこの地で私たちは高くなることができずに一生を終えるとしても、神様の御国では神様が私たちを尊くしてくださることを本心から信じるクリスチャンになりましょう。その瞬間から私たちの人生は、何を持っていても、どんな位置にいても、そこで私たちは主の中で共に作られていく恵みを受けるでしょうし、主がくださる自由を満喫する真の自由人になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちがどんな水準かも知らずに、神様の見舞いでいい気になっていた人生だったことを告白します。それにもかかわらず、神様は殻と藁のようだった私たちを、神様の風で飛ばされずに今まで導いてくださったことに感謝いたします。どのようにすれば自分を目立たせ、自分を誇示することができるかに 血眼になっていた律法の専門家たちとパリサイ人たちの姿が、まさに私たちの自画像であったことを悟らせてくださり感謝いたします。私たちは永遠に私たちのものにならない地位と世俗的なものをつかむために御言葉を歪曲し、神様から顔を背けました。またこの地での人生が全てのように考え、多くの人たちを傷つけました。それで私たちの持っているものが多くなり、私たちが座っている位置は高くなりましたが、神様に全く似ていない変な子供になってしまいました。私たちの不従順と反抗、過ちと罪を悔い改めます。お許しください。この時間に私たちを創造なさり、私たちの人生を導かれる神様が私たちにくださった御言葉で人生を生きていくことを改めて心に決心します。私たちが私たちを高くすることはできず、神様だけが私たちを高くしてくださる方であることを忘れず、記憶させてください。そして多くの人たちが自分の所有と自分の地位を自慢し、いい気になっているこの世で本当に神様に仕えることとは何か、真理の中で清くなることとは何か、神様がくださった場で従順し感謝しながら生きることとは何かを見せてあげる、神様の通路として生けることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。